はい、こんにちは、シンガーソングライターの山崎です。今回のねレッスンはちょっと外からお届けします。まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、なんかこう自分の作る曲とか歌詞を見ててさ、振り返ってて、なんか自分のさ作るメロディーってすごいよくあるメロディーだなとか、私の歌詞なんてありふれてるしなって思うことってないですか？なんかすごくわかるのよ、その気持ちは。僕も同じように思ったことってあるし、なんかね、一生懸命書いてみても無個性だなとかさ、よくある感じだなとか思うことってあるんですよね。で、僕も実際あったって今言いましたけど、本当にね、これって多くの人がこういうことを感じたことあると思います。そうなんだけど、今僕がね伝えたいのは、それってね、なんか必要以上にその自分の作品を卑下してないですかっていうことなんですよね。で、もちろんさ、その個性って必要だとは思うんですけど、すごい強烈な個性って本当に必要なのかっていうことを、今回お話ししていきたいと思います。そもそもね、こう音楽の個性って何だとあなたは思ってますか？この人が書く歌詞には特徴があるなとか、この人の作るメロディーってすごい独特だなとか、まあ、いろんな形があると思うんだけど、要はその人にしか作れない曲っていうのが音楽の個性だと僕は考えているんですね。ただ、まあ、強烈な個性があればそれでいいってわけじゃないとも思うんですよ。で、どういうことなのかって説明するとさ、僕はこの音楽と料理って、まあ、よくこれ例えで出すんですけど、すごい似てるものだと思っていて、例えばね、音楽っていうのをまあ、パスタに例えてちょっとね見ると、まあ、歌とか歌声っていうのはパスタのじゃあ麺だとしましょう。歌詞っていうのは具材だとしましょう。曲っていうのはパスタのソースね、パスタソースだとしましょう。しまそうつっちゃったしましょう。曲のアレンジっていうのはお皿だったとしましょう。そうするとさ、強烈な個性が全てじゃないって思いませんか？例えばトマトソースとかペペロンチーノとかミートソースとか、まあ、誰もが一度は食べたことあるようなスタンダードなねパスタソースっていうか、そういうパスタがあるわけじゃん。でもそれどこのパスタ屋さんに行ってもあるでしょ。当然だけど、トマトソースもベロンチーノもミートソースも基本ありますよ。で、これはさ、まるまるってお店の味と同じだからとかね、どこにでもあるじゃん、トマトソースとかベロンチーノとかミートソースって。で、どこどこにもあるからこれダメだなっていう人っていないですよね。だからこれをまあその曲作りと一緒に考えてみてほしいんだけど、料理人だとしたらですよ、料理人だとしたら一番大事なことっていうか、大事にしなきゃいけないことって、誰も作ったことない個性的な料理を作ることじゃないと思うんですよね。そうじゃなくて、お客さんを満足させられる美味しい料理を作ることが大事なはずですよね。これはね、音楽だって全く同じだと僕は思ってます。つまりさ、なんかその個性的じゃなきゃダメとかね、特徴的じゃなきゃダメとか、それはやってる側のエゴだっていうことなんですよね。でもそういう風な気持ちになっちゃうのはよくわかるんだけど、これはなぜかっていうとね、こう批評したがる人たちがさ、これはパクリだとか盗作だとかやたらと騒ぎたがる風潮があるでしょ。でもちろん意図的にもうこれパクってやろうってパクるのはダメだけど、そういうね、なんていうのかな、こういう系統のメロディーとかこういう系統の歌詞っていうのは実際存在すると僕は思ってます。まあ、全部が全部同じじゃなくてもね。で、他の曲と似てるとこはあるって、そんなにダメなことなのかなって思うんですよね。だって他のレッスンでもちょっと話したかもしれないけど、メロディーを作るさ時に使えるさ、音符っつか音程のね数を考えてみてほしいんだけど、ドレミファソラシドニー、それプラス半音含めた十何個しかないんですよ。そう考えると、まあその十何個の素材の中からどう組み合わせて作るかっていうことだから、そしたらさ、似たようなもんってできるに決まってるじゃないですか。だって素材がそれしかないんだもんね。だからそれは当然のことだと思うし、似ててそんなに悪いんですかっていうことなんですよね。で、さっきも言ったけど、まあ、意図的にわざと似せようとしちゃダメだと思うけど、そうだからね、なんかそんなに圧倒的な個性ってすごく必要なのかって、そんなことないなって僕は思うんですよね。むしろその聞きなじみのあるようなというか、あ、こういう歌詞ってあるよなとか、こういうメロディーなんか懐かしい感じするなっていうのが書けるのも一つの才能だし、作風だと僕は思ってます。だから なんかこうね、この人にしかない圧倒的な個性とか、今まで聞いたことない斬新な音楽っていうのも大事かもしれないけど、それよりもさ、聞いた人がね、心地いいなとか、いい曲だなとか、あ、すごいこの歌詞わかるなって思ってもらえるような音楽を作ることが大事だなって僕は思ってるし、あなたにもね、そういう風に思ってもらえたらいいなって思ってこの音声を撮ってます。でもね、こうそうは言ってもやっぱ自分の作る音楽は個性的じゃないし、悩む人もやっぱいると思うの、この話をしても。でも本当にあなたが作る音楽って個性的じゃないのか、個性がないのかってことを一回考えてほしいです。だってさ、そのあなたが作る音楽っていうのは、あなたっていう人の人生経験があって、感性があって、思考があって、今まで歩んできた道があって、初めてね、出来上がるものなんですよ。全く同じ生き方をして、同じ思考で、同じこうね、学びの進め方をしてきた人は絶対存在しないじゃないですか。だからあなたが作る音楽っていうのは、あなたという人間にしか作れないもののはずなんですよ。つまりね、何が言いたいかというと、無個性、本当に無個性な音楽なんて存在しないと僕は思ってます。もちろんね、これとこれ似てるなとか、これちょっとパクってるんじゃない、意図的にみたいなことはあるけど、本当に無個性な音楽って自分がちゃんと音楽と向き合ったら、そんなものはできるはずないなって僕は思ってるんですよね。で、今まで聴いてきた音楽とか、体験してきたこととか、出会った人、見たもの、聞いたこと、感じたこととか、その全てが音楽につながるので、全くやっぱね、同じ人生を過ごしてきて同じ感性の人なんて絶対いるわけないから、っていうことは出来上がる音楽も全く同じってことはないわけだし、じゃあ個性あるじゃんっていうことなんですよね。そう。だから、あなたがそんなに自分が無個性だとか、いうのは、なんか考えすぎじゃないのっていうふうに僕は思います。それはたとえ人が何と言おうがね、考えすぎじゃないかなって思ってます。あなたにしかない個性って絶対にあるからね。で、なんか、じゃあ私の個性って何ですかとか、自分じゃわからないんですって人は、このメール、LINE サポート付きの方はね、僕にメールなり LINE なりしてきてください。で、音楽を聴かせてください。そしたらね、あなたの音楽の個性ってここだよとか、いいとこここだと思うよっていうのを僕がお伝えさせていただくので、そんな、なんかここはダメだねとか、こういうとこ直した方がいいよとか、そういうことを言うためのメール、LINE サポートじゃないので、あなたがね、これちょっと聞いてみてほしいなとか、飯田に聞かせたらなんていうのかなって思ったら、送ってきてくれたらとても僕は喜びます。そんな感じで今回の、レッスンはおしまいにしたいと思います。まあとにかくね、変に自信喪失しないで楽しく音楽を作ってほしいなと僕は思っているし、そういう風に、ね、なってもらえるように、この、ね、講座を進めていきたいなと思っています。そんな感じで今回のレッスンはおしまいにしたいと思います。シンガーソングライターの井田崎でした。そしたら今日はね、外からお送りしましたが、たまにはね、これ外からお送りすることもあるかと思います。そしたらごめんね、なんか話のまとまりがまた悪くなっちゃった。また、次のレッスンで会えるのを楽しみにしています。じゃあまたね、バイバーイ。